高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今週はね、先週に引き続きまして、あの生野のご紹介をするわけなんですけども、
はい、
はい、生野でね、あのおひなさん以外でも結構面白いものとかありましたので、うん、それをご紹介したいと思いますけども、
はい、
あの最近はですね、うん、まあ相変わらずどっぷりツイッターばかりやってる方ってあるんですけど、
そう、
はい、先日はあの夜中にどえらいことが起こりましてですね、うん、あのとあるちょっとユース、あの私も誰かのつぶやきから見たんですけども、
うん、
あのユーストリームでですね、
うん、
あの坂本龍一さんについてゆるく語ろうって
、はいはい、
あったんですよ、あるっていうことで、
うん、
でそれを、まあ、それはですね、内容はなんかこう、あの YMO のコピーバンドをされてる方々がいらっしゃいまして、
うん、
もう本当かなり本格的というか本物に限りなく近いコピーバンドなんですけども、
うん、
でその方々が、まあ、あのその方々の、あの練習するスタジオがありまして、
うん、
そこからあのユーストリームでですね、まあ、坂本教授についてゆるく語りながら、
うん、
途中なんか演奏もねちょっと交えながら、
うん、
あの配信されてたんですけど、
うんうん、
途中でなんかの曲で、あれ何の曲だったかな、なんかトンプじゃなしに、
トンプでしょ、
トンプですよね、トンプの曲を、
うん、
こう鍵盤を映しながらね、こういう時はこう弾きますみたいなことをされてたあたりから私は見たんですけど、
あ、見たんだ、ほうほうほう、
その時にですね、なんとそれを見ながら、
うん、
夢横の教授がそこは違う D だとかつぶやいて、うん、つぶやき始めてしまいまして、
うん、
もうみんながそれを見てびっくり仰天ということでですね、うん、もう見る見る間にこうユーストリームの視聴あの数が、
うん、
見る見るうちに倍倍倍となってって、
すごかったみたいです
ね最後2500ぐらいになってたんですよね。
おお、すごいね、
うん、繋がりにくい状況が、教授も繋がりにくかったという
そうなんだ、
そう、それでもあのもう出てくる機材がみんな当時のままなんですよ。
お
う
お
う、当時のままのものをその方たち集めててですね、
お
う
お
う
お
う、それにまだ教授もかなりこう上がったというか、
うん、
だいぶ興奮されててですね、
うんうんうん、
それ欲しいとか言う
なんかそうなんだ、
うん、であのトンプかなんかの引き出しは D なんだって言って、
うん、
D のコードを押さえたら違う、そこはメロディーが D なんだよとかって、
ね、お
う
お
う
お
う
おう、
あの坂本龍一ピアノ教室が始まりまして、
おうおう、
本当あの昔ラジオ聞いてた頃から本当想像もしえないような状況が目の前で繰り広げられていてですね、でしかもそのコピーバンドの人たちの、うん、演奏が上手すぎてですね、
うん、
本物を聴くときと同じ興奮状況がこう自分の中に現れまして、
うんうん、
もうテクノを聴いたとき の, あの血圧の上がり方というかドーパミンが出まくりというかそういう状況がもう再現されてですね、もう本当眠れなくなっちゃって大変でした、はい、高野です
、はい、その興奮具合がよく伝わってまいりました。でもあれってなんかただのコピーバンドじゃなくて、
そうなんですよ、
なんか矢野顕子さんとかそこら辺の関わりのある人とか、
あ、なんかね、本職もそういう関わりのある人たちのようで、あのちょっと前にキリンの CM かなんかされたんですね、YMOがね、
へ
ー、その時にあなんか、うん、あのあってぶりというか、
うんうん、
励む者というかそういうのもやったみたいな、
ほ
うですね、後から参加して高橋幸宏さんがつぶやいてましたね。
はあ、そうなんだ。うん。
教授が一生懸命、あの、幸宏さん呼んでるとこがまた面白くてですね。
はあ、そうなんだ。
幸宏見てたらこれクリックしろとかですね。
はいはいはい。
ほんとそこが面白くて、で、
はあ、そうなんだ、
幸宏さんも現れたんですけど、
うん、
なんで坂本くんそんな興奮してるのみたいな感じで。幸宏さんのがおかしかった。
そうなんだ。はい。大変なことといえば、先日、私は、 車に乗っておりまして、はい、まあ飯でも食いに行くかという話になってですね、車を出して、息子が後ろに乗りまして、はい、で他の家族が出てくるのを車の中で待っていたんですが、はい、そしたら車が急に揺れ出したんですね。で、お前何揺れてんだよって言ったら、揺れてないよって言うんですよ。で外に出てみたら地震だったというね。
ああ。
でなんか家の中にいた子とか全然気づかなかったみたいで、車だったからよく分かったのか分かんないんですけど、なんかすんごい揺れて、で降りてふってみたらもう電線とか電柱も揺れてたと思うんですけど、おおすげえとか言ってたら、しれーっとお待たせって出てきて、おいっていう感じだったんですよ。はい、ちょっと我が家のちっちゃい大変なことでございました。
私もファンの時にね、一度乗ってて大地震というか震度5ぐらいの時ありましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、本当あの信号がね、左右に揺れてましたね、あれね。
ああそう、うん、あれ車乗ってる時とかに揺れるとなんか気持ち悪くなるよね。
そうですよね、うん、
はい、そんな半助と、
はい、私はですね、あれですね、高野さん出たじゃないんですが、
うん、
最近その昔の古いシンセサイザーを皆さん引っ張り出してきて、
うん、
やるのがブームなようで、
うん、
うるせえやつらとかの、音楽というか、シンセサイザーのマニプレートされてた方と、カシオペアの向谷実さんがですね、
うんうんう
ん、なんか新たな、それは本当に、ムーグとか古い、やつを、昔の、今の、こう、ミディ企画の、やり方じゃなくて、
うんうん、
本当に初期のこの、なんかこう、一個一個ケーブルをつないでっていうようなやつで、なんかプロジェクトを組むんだっていうのを実は、まあ、ユーストリームでされてるんですよ。
ほうほうほう。
なんか流行ってるんですかね、古いシンセサイザー
なんですかね。
で昔ながらのそのなんていうんですか、ビュンビュン言うビュンビュンっていう言い方が正しいのかどうかは分かんないんですけど、
うん、
もう本当にこうビュンビュンピコピコっていうような感じのサウンドをですね奏でておられたんですけど、
うんうん、
いやあれを聞くとね、またね古いやつが欲しくなるんですよ。はい。あ、で、あれなんですよ。じゃ実は私もアナログ1台だけまだあるんですよ。
うん、
ローランドのやつですけど、もうならないんですよね。実は壊れてて、で、うん、壊れてたから売れなかったんですけど、
うんうん、
またそんなも引っ張り出そうかななんて思ってる右です。はい。
はい、でも壊れてるの引っ張り出しても使えないんじゃないの。
いやでもなんか音出て一箇所でもウィンウィンってなればまた楽しいかなと。いやね、もちろんなんですけど、はい、ソフトシンセっていうのがあって、その中でそのアナログの昔のこう、モデリングっていうか組み込みで音作るやつっていうのは持ってるんですけど、
うん、
やっぱなんか違うんですよね。実際にこう、物というか、なんかその、なんか物理的なものを回してこう合成するっていうのと、
うん、
なんかコンピューターの中だけでこう計算上なるっていうのと、
うん、
全然。まあ、確かにね、今のそのやつの方の方が、雑音も何もないですからね。
うん
うん、でもやっぱりあれですね、まあ、それに聞き慣れてるの、せいっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
ああいうのをまた聞くと、
うん、
なんかそう、ゆるい感じがいいなと思いますよね。
はい。そっか。最近ハマってるスノーさんと、
はい、
ミーさんと、高野さんもキーボード弾けるんでしょ？
うん、ちょ、あれ、キク弾くと言いながらですね、ちょっと弾けるだろう、弾いてなくて。でも最近、なんかちょっと、セルジオ・メンデスの曲が弾きたくて、楽譜探してるんですけど。
そうなんだ。
残念って言ったら。
じゃあ、そのうち、スクランブル、キーボードバンドで、
うん、
3人で弾いてください。
そうですね。でも、その時オリジナル弾かないとダメですよね。
うん。
あ、どうしよう。
作曲いるじゃん、ここに。
そうそうそう。全然高野さんは感動してくれないと思いますけど、いろんな曲作りますよ、私。
キーボード3人でできる。
でもそれだったらあれですよね、アンサンブルするんだったら、私は本来はキーボードの人じゃないんで、
うん、 何の人なの？
ベースとかギターとか弾いてたんで。
え、そうなの？キーボードしてたんじゃないの？
あ、じゃないですよ。キーボードは曲を作るために便利がいいから知ってただけで。
おう。
はい。
え、もともとはギタリストなの？
ギター弾く人ですよね。あんま上手くないんですけど。
ギタリストじゃなくてギター弾く人なんだ。
そうです。ギタリストっていうもんではないんですよ。私はギターを弾く人なんですよ、あくまでも。で、はい、あれですよね。まあ、キーボードは、まあ、一応言う、まあ、あれですけど、まあ、実際頃からは、うん、習い事としてはしてたんですけど。
へー、すげえ。
プラスチックをやってたんですけど。
でもやっぱり、キーボード2人で1人ギタリストってのはちょっとつまんないから、やっぱ3人ギタリストばっか3人かよみたいなライブをいずれやっていただけると指さして笑いたいなと思っております。はい、ということで、今週は先週に引き続き、
はい、
行くのに
行くのを特集、行くのに行くのを特集、あちゃあ
開いた。はい。の後半、先週はひな祭りのね、町ぐるみのひな祭りでご紹介してもらいましたが、はい、それ以外にも面白いところがいろいろあったよということで、そこら辺の話を聞いていきたいと思います。ということで先週はひな祭りだったんですが、今週はもう1枚目から美味しそうな写真が出ておりますが、
美味しそうな写真です、うん、これは美味しかった。実際本当美味しかったんですけど、
美味しかっただ
、はい、うん、まあ、イクノです。イクノっていうのはですね、ただいま、うんうん、林ライスを売り出そうという、
イクノの町で、
町でね、
林ライス、町ぐるみ、これも
機運がだいぶ高まっておりまして、新聞なんかでもですね、まあ、うん、お店で本当市内の各お店で味が違うということなんですけども、
じゃあその生野の町のどっかのお店のっていうんじゃなくて、生野の町ぐるみでこの林ライスを売り物にしようと、
そうなんですよ。それでまあ、いろんなお店がまたいろんな味付けがあって、おいし、いろいろ楽しめるというのを結構俺にし始めようとしてるみたいでですね。
そうなんだ。それはもう食い倒れで全部制覇しに行かないといけないね。
そうですよ。ぜひ来てください。はい。
何種類ぐらいあるんだろうね。
いや、ちょっとね、まだ調査してないんで、早速、明日から調査を開始しますけど。
はい。
はい。で、これがですね、うん、まあ、行った日がすごい、まあ、やっぱり寒い日だったというのと、あと昼、ちょっと食べないで向かって、昼過ぎだったもんですから。
うんうん、
まあ、喫茶店に入ってですね、
うん、
入って、まあ、何食べようかというところで、
うん、
この一番最初の写真にもありました、うん、林ライスという字が混んできまして、
うん、
2番を見ていただけるとですね、その林ライスっていう張り紙がですね、
うん、
何度も、レトロな感じの張り紙がありまして、
うん、これ行くの林ライスのこれはハイカラー味なんだ。
そうらしいんですね。青い字で書いてあってですね、お値段も600円となかなかお手頃ということで、
そうだね、うん、
これしかないでしょうということで、うん、早速これを頼みまして、
うん、
頼んで出てきたのが一番最初の写真ですね。
なるほど。
うん、
ハイカラな味しました？
もうハイカラでしたね。これね、結構ね、
はい、
ちょっとね、トマト風味なんですよ。
おー、好きかも。
ねえ、
うん、
デミグラスソースバリバリというんではなくて、うんうん、なんかちょっとトマトの甘さと甘酸っぱさがこうあるような感じで、
うん、
こう具もたくさんキノコやらいろいろ入ってて、
あ、ダメかも。
でも細かいんですよ。でも、うん、うん、でも喫茶店でねこれだけ本格的なデが出ると 思ってなくって、
うんうんうん、
びっくりしながら、
うん、
でもこのなんともねこの付け合わせにまた心惹かれまして。
幸せって。この奥は何？奥は。
奥はね、あの、缶詰のパインなんですよ。
おー、うん、あ、そうなんだ。
デザート好きだ。
そう、そうなんです。それか缶詰のパインっていうところにももう、しっかり惹かれましてですね。
ほんで、これ、お茶？
お茶なんですよ。
なんいいでしょ？え、で、うん、あれなんでしょ、あの、トマトベースというか、まぁ、あ、ちょっと、あの、
はいはい、
焼き目つけて、こう、酸味を上げたような感じの やつで、こう、裏ごし感があるような、こう、デミグラスソース仕立てなんでしょ、
うんうんうん、
で、あえて、パイナップルという、缶詰という。
そうなんです。
なるほど。
たくあんがついてるっていうのがまた
すご
い。
たくあんもなかなか美味しかった。たくあん、自分家でやってんのかな、いや、でも、喫茶店そこまでやるかなと思ったんですけど、うん、なんか、老夫婦がされてる喫茶店で、これが出てきてですね、うん、本当美味しくいただきまして、この、スプーンがね、
ですよね、テイストがなって、
うん、スプーンが紙ナプキンに巻かれてるのがまたいいという、
古い、そうね、最近こういうの見ないかな。
そうね、洋食らしさを醸し出してるというかですね、そこがまた素晴らしかったですね。
そうですよね、最近バスケットにごさっと入って、ごさっとっていうか人数分、
ね。そうでしょう。
うん、
ねえ、このいちいち紙ナプキンで巻いたのが出てくるっていうのがね、なかなかこう、ないと思うんですよね。
うん、うん。
まあ、ここはおすすめですね、なかなか。
うん。
あの、場所は教えませんけど。
教えないの？
いやいやいや。そんなにたくさん入ってるとこじゃないんですけどね、まあでも。
いっぱい入ってもらって、その、おじいちゃんおばあちゃんを儲けてもらわないと。
そうなんですよね。
うん、
あのお店の方にね、ぜひね、またお知らせいただきたいなということで、
うん、
食後のコーヒー屋さんなんでね、本当はね、もう食後のコーヒーなんかも香り高くて、本当美味しかったんで、
ぜ
ひ、あの、行きたいっていう方は、高野にメールかなんかで、ツイッターで、
いや、あの地図に丸してあげればいいし、
ああ、まあ、それもあります、はい。
はい、
ぜひね、これ美味しいんで、また、うん、で、まあ、行くのとしては、なんかこう、お店に来ていただくのもあれだし、
うん、
ご家庭でも食べられるように、うん、なんかこう、レトルトにしたのも売り出すそうなんで、もしお土産とかでね、来られ、こっちに来られた時にお土産っていう時は、ハヤシライスっていうのもいいかもしれませんね。
なんかでも、やる気のある街ですよね。
そうなんですよ。本当にね。
ご飯もの考えたり、おひな様のイベント考えたり
とか。そうなんですよ。
とっても楽しそうな街ですよ
ね。で、秋にはね、金谷祭りっていうのがありまして、はい、今回ちょっと、写真、まだちょっと上げてないんですけど、
うん、
毎回ポスターが本当素晴らしいんです、ポスターが。素晴らしくって、あとやることもね、本当大正とかね、明治とかの本当ハイカラっていうのを前面に出したお祭りがありまして、
へ
ー、秋はそれだと思うんですけど、
うん、
そのレトロ感がこれ生きてくるわけですよね。
そうなんです。だから銀山で栄えた頃のね、
うん、
あ、はいはい、
そういうレトロモダンっていうのを、
うん、
割合キーワードっていうのがあるんじゃないですかね。
うん、
このハヤシライスにしても、その製鉄所で働く人たちっていうのは、
うんうん、
例えば東京ぐらいからとか来てる人たちもたくさんいたんで、昔から伝えられたっていうのがあるようですね。
へー、なるほどね。
もちろんこういう田舎にはもともとそういうのがなかったわけで、
うんうん、
で、まあ、東京とかね、横浜とかそういう、都会からやってきた人たちが、作ったハヤシライスを地元の人が食べて美味しいということで、こっちで広めたっていうのはあるみたいですね。
なるほど。それでハイカラ味なのか。
そうなんですよ。うん、
へぇ
ー。だから、これがまたね、こう、話題になる日も、食い倒れのメンバーの皆さんに来ていただ
く。そうですね。あの全店舗制覇していただいて
、はい。何店舗あるんだろうね。
なんかね、28とか。
え？ 28 軒、そんなにハヤシライスあんの？
あるみたい。なんかちょっとたくさんあるようなんで調べときます、ちゃんと。はい。
じゃあ、ともりがけで行って、2日か3日で制覇するか。
ぜひお願いします。で、まあ、その次の写真なんですけど、うん、先週も紹介しました、井筒屋さんね。
うんうんうん。
井筒屋さんに展示されてたものの中の一つなんですけど、
うん、
これ多分明治か大正ぐらいの時にあったということで展示されてるんですけど、
うん、
なんと手動アイスクリーム製造機というね。これはなかなかおしゃれですね。
これはなんだ、この横向きに入ってる筒の中に材料を入れてじゃないか、そっちが氷か、
うーん、
手前が材料か、
うん、私はどうするのか全然わかんないんですけどね。なんかこういきなりパンをどういうんでしょう、麺を伸ばす生地みたいにぐるぐる出てくるのかなって思っ
ちゃって、なんかぐるぐる回しながら冷やすんでしょアイス、
うん、かもしれないですね。でこのね、なんかおしゃれなこうボーントンっていうんですかね、これ文字がね、文字もなんかおしゃれだし、全体のねレトロっていうか、まあ当時言ったモダンなんでしょうけど、色がねまた白いホーローみたいな色で、ホーローなんですかこれね、
どうなんだろうね、
おしゃれだしね、手前のね切るのサジがまたアイスクリームっぽいですしね
ちょっと作ってみたいね、
うん、
これで。
ね、本当作ってみたいですよね。うん。で、まあ、ここにね、展示されてるもの、本当昔、その明治とかね、大正の頃にあったよっていうものがあるんですけど、うん、本当今の時代より豊かなものがたくさん、ね、うん、生活楽しくするものがたくさんあったんだなっていうのがありますんで、
うん、
ぜひね、この井筒屋さんに行かれた時は、うん、展示もご覧いただきたいということですね。
はい。
はい。
うん、
でまあ食べ物の話題が続きまして、その井筒屋さんの裏の方というかですね、
うん、
まあ、敷地内なんですけど、蔵がありまして、
う
ん、
はいはい、
当日はすごい野菜をね細密描写する方の展覧会っていうのが、
へ
え、素晴らしかったんですけども、
ほうほうほう、
私が入って一番驚いたのが、この天井に向かうこう高いね、壁にですね、
うん、
こう古文書じゃないですけど、
うん、
この筆で書かれた和紙にね、筆で書かれた文字がびっしり貼ってあったことですね。
へえ、どこに貼ってあるのこれ。
これだから天井に、普通行ったら2階になるんですけど、これ多分吹き抜けにしたんだと思うんですけど、その2階、普通だったら2階部分に当たるところに、こう、うん、全部貼ってあるんですよ。
へ
ぇー。なんでかちょっとよくわかんない。断熱のためなのか、なんかこう、物を保存するときにね、なんかこう、湿気とかから守るためなのかよくわからないんですけど、うん。これもちょっと大きくしてもらったら大きくは出るようにはなってるんですけど、本当筆でねいろんなことが書かれてあってですね、本当それが壁一面に広がってて、なんか絵も見ながらそっちも見ながらという感じでね、うん、昔のほど本当紙を無駄にしないというかね、書かれたものでも表層に利用したりとかっていうことがあるみたいですんで、この時代も紙大切にね、こういう建材というか、
うんうんうん、
そういったものに使った名残なのかなと思いましたね。
もうなんかスノーさんの話でそんなのあったね。
なんかね、家系図みたいなんじゃないですけど、こう、箇条書きにしてあったりとかですね、ほんとメモ書きみたいなもんなんでしょうけどね。
うんうんうん、
でもこうやってダーッと貼るとね、またこう、いろんなつぶやきが見えるというか。つぶやきが壁から聞こえてくるよみたいな感じでね、今見たりたりしてるんですけど、
これ昔のツイッターのログか、
ツイッターだったのログだったかもしれないという壮大な ドラマがね、こう井筒屋さんにはあったということで、はい、でその次の写真なんですけど、うん、これちょっと平屋建てのね、
うん、
ところでして、これはですね、その銀山の、その、あった頃に、社宅なんですね、うん、これ。
へ
ぇー。銀山に勤めた方々の社宅の一部ということで。
ほうほうほう。
で、これ今工事中なんですよ。
ほう。
で22年、まあ、今年中ですね、今年中に完成させて、まあ、一般公開される予定ですということで看板が立ってたんですけど、
復元されてるんかなんか、
復元中なんですよね今これ。
なるほど、
うん、そのままだったら危ないからとか、
まあそうですね、だいぶボロかったんでしょうねこれね。ボロいというか古くなってたんでしょうね。ちょっとなんか沖縄のね民家っぽいような色合いですけど、
うん、
あの道沿
い石組みというかすごいですよね。なんか
そうなんですよ
とね、
壁がねきちんと作って、でもこれねちょっと薄壁薄いんですけど、なんかペンギアで作ったような壁ではあるんですけど、
うん、
まああのそれでもねしっかりこうやって作ってあって、
うん、
これがね道沿いに4軒ぐらい今並んでまして、その沿いに並んでる先が鉱山というか今も工場があるあたりになるんですけども、
へ
え。でまあその次のこれが5番の写真を見ていただくと、その裏手からちょっと撮らせてもらったんです。
あ、はいはい、
こうやって出庫してるということでですね、
うん、
うん、でも社宅ね今本当今の時代って社宅ってほとんどないなっていうか、あの
あ、うん、そうですよね、
ある会社にはあるんでしょうけど、あんまり見かけなくなったんですけど、
うん、でも僕、ま、らの子供の頃ってこういう同じ家がいっぱい並んでて、どっかの社宅っていうのは、よく見かけはしたけど、こんなに立派じゃなかったよなっていう感じですよね。
でね、こうちょっとね、あの、村っぽいというか、町。うん、あのしっかり、ね、敷地もあってね、まあ、カップも、まあ、作ってあって、
うん、
いやいやでね、なかなか優雅な社宅だったんだなというのが、う
ん、そんな感じ
で、ね、でもこれ修復されたらね、またぜひ見てみたいなと思って、
うん、
周りからちらほら覗いてたわけなんですけどね、うん、こういったあの古いね近代化遺産って言いますけど、
うん、
まだね田島あたりにはちょくちょく残ってまして、まあ、こうやって修復されて綺麗になって、うん、発表されてるのもあるんですけど、ほとんどがね、うん、もう壊されちゃうっていう状況にはあるんですよね。
あ、そうな
んだ、うん、でまあ、地元の方はね古くからあるもんで、まあ、もう壊して新しいの建てたいっていう思いも結構あるったりもするんですけど、
うん、
今は保存しようっていうね、
うん、
のがと言われてますね。なんか、うん、豊岡病院かな、豊岡病院なんかでもすごい円形で、面白い形の建物だったりしたのを、ちょっと保存しようしないっていうの話もありましたし、
うんうんうん、
まあ、近代化遺産ってね、明治以降のね、近代化遺産っていうのは本当魅力あるものだと思うんで、
うんうん、
たくさん残してね、見せてもらいたいなと思うんですよね、
うんうん。
その価値にね、まず気づかなきゃいけないと思いますし。
うんう
ん、なんか、あれですよね、ヨーロッパの方とかはすごい、まあ、中世とかの頃のやつを、ね、皿立てるより、ものすごいお金かかるのを覚悟でみんなで、それこそ、何百年間、そこの一族の方が同じ家に住み続けたりとかされてるじゃないですか。あんまし日本っていうのはそういうのない、なんか聞かないですよね。いや、だから、たまに大阪とかの銀行の本店でもなんか、明治時代の建物とか、どこやったか忘れましたけど、使ってたりするじゃないですか。でもやっぱり、ああいう風にね、多分、ものすごくお金かかるんだと思うんですよ。古いものを使い続けようと思うと、ね、不特定多数が出入りするとこであれば。ね、法律の規制とかも、
はいはい。
大変だろうしと思うんですけど、それでもね、そうやってやるっていうのは、あれですよね、素敵なことでもありますよね。
そうですよね。もうこういったね、遺産が残ってるうちにそういうことを考えなきゃいけないんでね。
うん、そうです
ね。亡くなってから新しく建てようってすると、うん、ね、やっぱりそれでも現代的なものが建ってしまうのかもしれないんで、
うん、
こっちのまま残ってるものはなるべくね、直して、見していただきたいなと、思ったりした次第ですね。
うんうん、
はい。で、まあ、その次がですね、まあ、町内回ってて、
うん、
これは何だろうっていう、ものですね。
本当ですね。うん、何だろうですね。
これ、まあ、一分野のその警察署跡っていう、まあ、これもまた、近代化遺産で残されてるところなんですけど、その角にね、こう、うん、普通に電柱が立ってたんですけど、
うん、
そこにね、なんか、わらじと、木槌と、縄ばしごがこう、うん、
あ、これわらじなんだ。
わらじなんですよ、どう見てもね。
うんうんうん、
でこれなんだろうなっていまだによくわかんないんで、あの帰っていろいろ調べてみたんですけど、何の意味かよくわからないんですよね。
もうあれですかね、現地の方でしかわからない
って。わかんないんです。でこれ子供会とか婦人会とかね、上に飾りついてて、2月7日って書いてあるね、なんかお祭り、なんかお孫さん生まれたとかそんなんかなと思ったりするんですけど。ねえ、なんだろうなって今だちょっとわからないんで、もしこの意味をご存知の方だったら教えていただきたいんですけど。
これ、ね、木槌っていうより木根
かな。あ、そっかそっか。
ああ、はいはいはい。
多いよね。
ねえ、このねえ、なんか誰か子供が生まれたらこういう風にするのかどうなのかね、ちょっとわからないんですけど。
結構最後に記念にわらじか。
わらじですよね。うん。こうね、まだ風習というか、ね、これを飾ろうっていうのが残ってるっていうのもまたすごいなと思いましたしね。この意味をね、ぜひ知りたいところですね、今ね。はい。で、あの、まあ、生野の町っていうのはね、ほんとさっきから言ってますように、明治の頃から銀山で栄えまして、昭和のね、まあ、高度成長ぐらいまではそういう銀座もあったみたいなんで、まあその頃だいぶ街も賑やかだったわけなんですけど、まあ今はやっぱりちょっと寂しいところもあるんですけど、でその中でね、こう、まあ明治大正も残ってるけど昭和っぽいものも結構残ってましてですね、その、いくつ続いて7番の写真がですね、その最たるものというか、こんなおしゃれなカット&パーマ見たことねえっていうね、
なんか欲しい気がします。
いいね
いいですよねこれね、
なんかあれですよね、あのアールデコ調の顔されてます。
そうなんですよ、アールデコ調
顔アールデコ調の顔って、
いや、あのよくあるんですよ、アールデコのその様式の、その画材の案内見てると、
こういう顔、
こういう顔なんですよ。こういう顔で横向いてたりとか、
で、なんか昭和40年代の香りを、40とかね、30年代の香りを醸すね。この、いっぱいこう、小さい丸の中もね、なんだろうなって思って見てみると、なんか顔とかこう、ヘアスタイルだったんじゃないかなっていう、
痕跡が。なるほどね。
いろんな髪型があって、こう、この女の人の髪型っぽく見せて、ママ屋さんこんな髪型もできますよみたいなこのアピールしてたのかなっていう。
やっぱり
この顔のところにね、なんか後ろの部品かなんかですかね。顔にね、こう幾何学模様が入ってるところも素敵ですしね。これはすごいと思ってね、もう撮らせてもらったんですけど。こういったね、ちょこちょこしたこう古き良きものが残ってるというか。はい。で、その次の8番のがまたね、これ。
おぉ。
これは、まあ、昭和ですね。昭和っぽいものも集まってる。いろんなね、足踏みミシンとかもありますし、はかりもありますし、ボンボン時計もあるし、レジスターもね、これ、ボタン式だし。でびっくりしてたんですけど、この私ね、このミシンの後ろにある赤いバッグに非常に惹かれまして、この赤いバッグちっちゃい時よく持ってたなって思うんですよね。
あ、そうなの。
なんかお習字とか習い事通う時にこう使ってたの、こういうバッグだなって思うんですよね。私の子供の頃ですけどね。で、この左のなんて特に取っ手が金属で多分これ輪っかになっててね、ちょっと四角のこうラウンド角がラップしてるこう金具を持って運ぶようになってて、このちょっとデニム地っぽいっていうかね、そういうのが本当懐かしいって見た瞬間思いまして、思わず撮ってしまったんですけど、
このミシンうちにあったかも、
あったかも、
でこのレジもこんなようなやつがばあちゃん家にあったかも。
すごい。
ばあちゃん家じゃないな、おばちゃん家かな、花屋のおばちゃんとばあちゃん家がタバコ屋だったから、どっちかでこのボタンを押させてくれって言ったんだけど、ダメダメダメって怒られた覚えが。
なるほど。
ありましたね、これは。
いや、でも、このミシンは私、たまになんですけど、行く、串カツ屋さんに、うん、そこの大将がこう、レトロなものが好きで、よく、うん、飾り付けにされてるんですけど、うん、この柱時計みたいなのとかもそうなんですけど、
うん、
こういうミシン、そういや、飾っとかれましたね。
へぇ、これ、ミシン部分よりも、この、両脇にある引き出し
いいですよね。
これと、まあ、足踏みの
部分ですよね。どこにこう、足乗せる部分のこの、なんか感じがいいですよね。
網が、
そうですね。
ってるか。
なんかもう、あれを、鉄をくっつけたぞっていう感がこう、ですよね。
これ、あれだよね、こう、ペコペコやってると、勢いがつくとだんだん速くなるんだよね。
うん、そうです、そうです。
うん、懐かしいね。
ねえ、うん、まあこれ洋服屋さんの店先にね、こうあったわけなんですけど、昔お店で使ってたものでね、
うんうんうん、
ちょっと懐かしいものを飾ったのかなというところでしたね。うんうんうん、はい。で、まあその次なんですけど、うん、これちょっとね、写真屋さんの壁面にこれがあったんですよね。
写真屋さんの壁面、
写真屋さんの壁面がちょっとこう砂状になっててですね、
うん、
砂壁というか、まあ、ちょっと硬い壁なんですけど、
うん、
まあ、上のこうメーターが塗られてるのはともかくですね、
うん、
この下ですね、で、
お、郵便か、
郵便受けなんですよ、これ
かっこいい。
郵便差し出し口って、差し入れ口ね、
うん、
書いてあるんですよ、これかっこいいんですよね。
かっこいいね、これ
なんかこう。
びっくりしたんですよ、これ
家にビルトインされてるっていうのがいいですよね。
ビルトインなんです、まさに。
で、
ね
うん、なんかあれですよね、なんかアメリカとかよくこういうのビルトインしてるじゃないですか。
なん
かかっこいいですよね。
うん、この自体もかっこいいですしね、この鉄の頑丈な感じがまた素敵ですし、う
ん、ちょっとなんか投げ入れてみたいね、こんな。
あの上のメーターで、何のメーターだったんでしょうね、でも。
なんかのメーターな。
いや、予備輪とか、そんなんですかね、予備輪って。
予備輪じゃないでしょ、電気かガスかのメーターなんじゃないの。
電気っぽいですね、これはね。
このマークは、何のマークなの。
いや、加谷さんマークっていいのかとか思ったんですけど。
え、
寒天ですか。
寒天でしょ、これは。ねえ。これもまたあれですけども、でもその下のね、郵便差し入れ口に私はもう惹かれてしまってですね。
あ、はいはい。
でこれよく見るとね、上の方なんかしかも投げ入れてあるんですよ、少し。今も現役なのかもしれないとか思ってですね。
あ、はいはいはいはい、はい。
白い、取った時は気づかなかったんですけど。
あ、挟まってんね。
弦が挟まってんですよ。
挟まってる、挟まってる。
本当ですね。これは現役です。
現役かもしれない。うん、今度ね、この写真屋さん行ったらぜひ聞いてみたいと思ってるんですけど。うん、本当ね、ビルトインっていう感じで、すぐこの壁面の横から見てみたんですけど、
うん、
やっぱすぐお店の中に通じてるんですよね。だから多分撮るとこあるんじゃないかなって思ってるんですけど。
へ
ー、今はね、あの門扉とかね、そういうところにビルトインしちゃうっていうかね、
うん、
あのサッカーにしちゃったりしてますけど、
うん、
壁にね直接作っちゃってるのもまた、あと。
ほらね、もうこれ壁に埋め込んじゃうから、
うん、
交換効かないからこういうしっかりした作りなんだろうね。
そうなんでしょうね。まあ何かね、水とか入ってもいけませんしね。これはまた、すごい遺産を見てしまったという、
うん、
一つでしたけどね。うん、で、まああの、このね、イクノの街っていうのもね、まあ、昭和とか、そういうモダンな建築もあり、こういうなんかこう古いね、こう木造の次のね、10番ですけど、いい感じにね、
いいね。
その板のね、ずっと壁がね、すごい素敵でしたね。
これ、あの下の道ってこれ赤っぽいんですか、ずっと。
赤っぽいんです、ずっと。アスファルトとかあんまりなかったですね、そういえば。
へ
ぇー。ちょっとした路地はね、全部これになってましたね。やっぱ街並み保存っていうのがね、ここをすごい大事にしてるみたいですね。
すごいですね。
だからちょっとね、やっぱり、まあ、あの、カメラ向けるとね、それなりに絵になるところも結構多いんですよね。今回はね、ひな祭りで街歩きっていうことで、
うんうん、
街ずっと見て回って、まあ、普段、地元でね、ちょこちょこ、うん、4キロ周辺を あの歩き回ってる成果のためかですね、
うん、
いろんなところ気がついたりしたんですけど、
うんうん
うんうん、やっぱ街歩き楽しいなというのがね、
うん、
ありますね。
ね、
はい、
うん、
でまあ、今こういう街中、あの城下町っていうかね、まあ企業、まあ企業城下町なわけなんですけど、
うん、
そういうモダンなね、こう感じの街並み、商店街の真裏にですね、
うん、
この一番最後の11番の写真なんですけど、
う
ん、なんかこう渓谷があるという、
渓谷って
渓谷ってことでもないんですけど、うん、まあすぐね、あの商店街の通路のすぐ裏がね、こんなの川になってたりして、
ここ楽しそうだな、
ね、楽しそうなんですよ、これがまたね、なんか本当どういった感じになってるのか楽しみなんですけど、すぐ吊り橋なんかあったりして、
吊り橋もあんの、
だからこれ吊り橋だったから、まあ、橋があるんですよ、とにかく。こう対岸の神社みたいなとこ繋がっててですね。ちゃんと増水したらここは逃げてくださいみたいなことも
書いてあるんだ。
上流域だからダム放出しますよみたいなこと書いてたんですけど、すぐね、商店街からすぐこんな大自然というかね、
うん、
自然あふれるところに出て来られるっていうのも行くのならと、
うん、
またびっくりした次第なんですけどね。
そうね、うん、でもなんかここのジャリジャリの真ん中辺のジャリジャリのところ行って遊びたいな。
ねえ。
多分一日遊んでられる。
ねえ、まあ本当街からすぐこういうとこに出られるっていうのがね。
うん、いいね。
いいだと思いますね。
うん。いや、なんかカメラ持ったら一日遊んでられそうだね、この街。
遊んでられますよ、本当。まあ私は実際歩いた時間に3時間というところだったんですけど。
うん。
それでもこれだけ撮ったりね、できましたから、
うんうん、
一日行ってね、まあ今、オフシーズンというか冬なんですけど、夏なん、ね、春、秋とかね、そういう時期なんか本当にいいと思いますね。
なんか良さげですね。
あ、そうだ、それを今思い出してたんですけどね、
うん、
あの、そのおひな祭り回ってる時に、
うん、
醤油蔵のお店に入りまして、
醤油蔵もあるの？
醤油蔵があるんですよ。そこに入ったらですね、あの巻物がこう一緒に展示してありまして、
うん、
でそれがこう幾野のやっぱり昔のね、江戸時代の幾野の様子を写した巻物だったんです、
うん、
まあこういったね、最後の写真のような警告がずっとありまして、
うん、
あのでそこの方がですね、うん、この山見てごらんなさいっていうんで、
ほうほう、
で山が、岩山があるんですよ、
うんうん、
あの巻物のこう上部の方にですね、うんうん、岩山が書いてあって、
うん、
で、まあ、あの下の方は町、生野の町とかそういう川沿いとか書いてあるんですけど、
うん、
上の方山にですね、
うん、
なんか犬みたいなのがいるんですよね、
う
ん、でこれ何ですかって聞いたらですね、なんと狼という、うん、
へ
うん、なんか狼のね、巣があったんですよね、この辺っていう話も
聞
いて、へ、うん、狼、そういう岩山に巣を作ってたらしいんですね、昔いたの。
へ
え、なんか吠える声なんかも聞こえたのよみたいな話もね、聞けたりして、
へ、
うん、そういう自然たっぷりなところにこういうモダンな街がポッとね、銀座の出てきたりして、
うん
うん、ね、そういう話も聞けたりしたんですけどね。本当自然たっぷり、あとは、文明の匂いもする、
うん、
幾野町はいいよということでですね。うん、
はい。
はい、一回にわたって特集してしまいました
け
ど、
はい。
はい、ということで、高野さんの幾野に幾野特番。後半でございました。
夏か秋かにまたね、行きたいと思います。
おぉ、いいね。また、その。
肝心のね、銀座に行ってませんしね。
銀座の跡地みたいなの見れるの？
ありますよ。あの中でね、老人形がね、一生懸命働いてるんで。
へぇー。そうなんだ、うん。
私もちょっと行ったことあるんですけど、
うんうん、
銀座がありまして、採掘場が見れるようになってますね。
へぇー。
うん、そういうとことか、あとまあ今回ここ回ったのは口金谷ってとこなんですけど、
うんう
小金谷っていうところでも、
うん、
山の方にちょっと行った奥金谷っていうところでもそのおひなさん展示したりもしてるらしいので、
うんうんうん
うん、またね次のおひなさんあたりはそこ行ってみたりとかいうのもありますし、
うん
うん、このあたりは何度か行きたいスポットではありますね。
なるほどね。
はい。
はい。もうなんか、カメラ片手にふらふらと散歩するのには良さそうな、
はい。
ところのようなので、はい、まあ、お近くの方ちょっとね、お休みの日にちょっと足を運んでみるとか、いいかもしれません。
はい。お祭り限らずいいとこだと思います。
はい。はい、また、こういった、どっかお出かけした時はレポートしていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということで、お届けしましたのは、はずけと。
はい。私は今、とっても頭の中が、林ライスなミリと。
はい。これからね、食い倒れに参加できるように、林ライスをいっぱい食べて、トレーニングしたいと思います。
では、また来週。